生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
番組に関しまして X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。感想や励ましの言葉などをいただけると嬉しいです。またノートでメンバーシップを始めました。ノート自体もまだ文字起こしを書いてるくらいですが、今後はメンバーシップ限定のコンテンツも配信予定です。このポッドキャストを続けていくためにですね、ぜひ、応援ご支援をお願いいたします。
お願いします。
というところでですね、1977年ですね、京都大学の大学院を中退いたしまして愛知がんセンターに入りまして、研究生時代を坂口先生は送っていくというところで、まずですね、そこで取り掛かった仕事について、お話をさせていただきたいと思います。
はい、あれですね、オーストラリア人の先生の話から坂口先生の話に帰ってきましたね。
はい、帰ってきました。
はい、
はい。で、坂口先生はですね、まあ、この愛知がんセンターに来たのはですね、もう一つですね理由がありました。その西塚先生たちのですね、論文に惹かれたというのが一つありますけれども、
はい
はい、もう一つはですね、名古屋大学出身の高橋俊忠先生がですね、
はい、
2度の米国留学を経てですね、帰国して、西塚先生のもとに着任したところだったそうです、
うん。
まあ若き坂口先生はですね、最先端とアメリカの免疫研究の技術を持ち帰ったですね、高橋先生から、直接の手ほどきを受けたかったそうです、
うん。
で当時のですね、免疫学の流行りっていうのはこのリンパ球の分類だったそうなんですね、
うん。
さっきお話ししたジャック・ミラーが T 細胞を見つけたということで、うん、
あれが1960年の前半、
前半の話ですね、
はい。
でそこから多分いろいろとどう分類するのかっていうのが徐々に徐々に広がっていってたのかなと思いますけれども、
うん
うんうん。それで、まあ、B セル T セルで、まあ、それぞれですね、あの B 細胞にも T 細胞にもさらに、まあ、T 細胞だったら、まあ、働く細胞を読んでるとですね皆さんよくご存知だと思いますけれども、ナチュラルキラー細胞とかですね、メモリー T 細胞とかですね。
ナチュラルキラー細胞は T 細胞なの？
ナチュラルキラー細胞は T 細胞じゃないか、うん、T 細胞じゃない、ね、
キラー T 細胞でしょ。
そうね、キラー T 細胞とナチュラルキラー細胞、ナチュラルキラー細胞と
は違うよね、
うん、違う、すいません、うん、
メモリー T 細胞とかキラー T 細胞とか何々 T 細胞だよね、
ですね、
はい、
はい、すいません、
はい、
訂正いただきましてありがとうございますというところで、T 細胞にもいっぱいいろんな種類があるというところですね、
はい。
で前回もお話ししましたけれども、リンパ球はですね顕微鏡で見たら全く違いが分かりません。
はい。
ですが、まあ、今ではですね大きく分けると B 細胞、それから T 細胞、それから、今話題になったさっき話してた NK 細胞ですね、ナチュラルキラー細胞と大きく3種類に分かれます、
はい。
で、さらにそれぞれが細分化されております、まあ、これがですねその当時はあんまり分かってなかったんですね。なのでこれを分類するっていうことが、まあ、免疫学者の間では流行ってたと、まあ、いろいろな分類をして、
うん、
でその細胞をなくしてやったり、逆に何かの機能がないものにその細胞だけを移植してやると何かが起こった時に、
うん、
あこの細胞、この集団はこういう仕事をしてるために必要なんだなと、
うん、
いうようなことが分かったりっていうことになるので、まあ、それをですねするためにもいろいろ分類をする、分類をするための技術を、まあ、磨くというか、
うん、
まあ、分類のやり方もその顕微鏡で一個一個見て、
うん、
なんかこれはこの染色液でよく染まってるからこっちに分けてとかっていうようなことはできないので、見た目が全く同じなんで、
うんうん、
なので、まあ、本当にいろんな手法を使って、
うん、
一つのリンパ球という集団の中から、いろんなものを、まあ、なんか性質が違うものを分けるということをどんどんやっていきます、うんうん、
はい、
はい、で、坂口先生はですね、まず胸腺摘出マウスがなぜ、自己免疫疾患を起こすのかというところを解明するために、そこに関与する T 細胞の存在を突き止めようと思います。
はい、
はい、で、まず仮説を立てます。
はい、
胸腺を失ったマウスは、卵巣が免疫細胞に攻撃されて、自己免疫疾患を起こすよねというまず現象があります。
はい、
で、その、マウスにですね、正常なマウスのリンパ球を注射してやると、
うん、
卵巣の自己免疫疾患が止まると、
はい、
卵巣が攻撃されなくなるということが起こります。はい、ということはリンパ球の中には自己免疫疾患を止めてくれる集団がいるはずだと、
はい、
いうことは、まあ、正しいでしょうと、
はい、
ここまでは正しいでしょうということですね。
はい、
で、そしたらその、さらにそのリンパ球の中の自己免疫疾患を止めてくれる集団だけをなんとかより分けられないかなと、
うんうん、
でその集団だけをより分けて、注射して自己免疫疾患が止まれば、
はい、
リンパ球っていう広い括りの中からぐっと狭めた、
うん、
こいつらだっていうのが言えるかなと、
はい、
まあ、リンパ球の分類をするっていうところからもなんか面白そうな実験だなというところで、それをに取り組むと、
はい、
いうことになります。
はい、
で、正常なマウスからですね、まずリンパ球を取ってきてですね、それをいろいろな特徴で、小さな集団に分けていくということをやるんですけれども、うん、今だとですね、いろいろな特定のリンパ球に対して、そのリンパ球は目には見えないんだけれども、まあ、顕微鏡では見えないんだけれども、服を着てます。いろんな、まあ、服を着てるっていうか、細胞の表面に、特定のタンパク質を出してます。
はい、
まあ、なんか分かりやすいように制服を着てるみたいな感じになってます。
はい、
なのでこれを利用してやろうということになります。
うん、
で、まあ、抗原抗体反応っていうのは聞いたことあります？
聞いたことはあります。
まあ、ちょっとまず抗原抗体反応をちょっと利用するので、
はい、
抗原抗体反応っていうのをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、
はい、
まあ、抗原と抗体ですね。抗原っていうのは、まあ、免疫反応の中では病原体が持っているタンパク質、まあ、ウイルスならウイルスのタンパク質だったり、まあ、コロナウイルスだったらよくコロナの、スパイクタンパク、
はい、
スパイクタンパクに対して、ちょうどぴったりはまる抗体っていうのがありますけれども、抗体っていうのはですね、と抗原っていうのは鍵と鍵穴の関係に例えられて、でスパイクタンパクの形に対してピタッとはまる抗体っていうのはがあります。
はい、
このスパイクタンパクに対してピタッとはまる抗体は他のものにはひっつきません。
はい、
っていうような形で、ある特定のタンパク質にはある特定の抗体しかひっつかないっていう、まあ、この原則があります。うん、まあ、鍵と鍵穴なんで、うちの家の鍵を開けれる、まあ、鍵穴の鍵を開けれる鍵は隣の家では使えないっていうのは、まあ、当たり前だと思うんだけど、うん、まあ、それと同じような感じですね。うん、
はい、
はい、で、まあ、さっき免疫細胞は、それぞれにリンパ球はそれぞれの細胞の役割に応じてこの細胞表面に私はキラー T 細胞だよとか、私はメモリー T 細胞だよとか、私はナイーブ T 細胞だよとかっていうような形で免疫、タンパク質を細胞の表面に自分のなんか旗みたいなのを つけてるというか、まあ、制服を着てるっていうふうに言っ ったらいいかなと思うんだけども、っていうような形で制服を着てます、
はい、
分かりやすいようにですね。で役割をそれぞれ演じてるんですけれども、まあちょっとこれ例えて言うと、まあ、警察の細胞を、あの制服を着てる、まあ、T 細胞の集団だったりとか、消防の制服を着てる人だったりとか、人たちだったりとか、自衛隊の制服を着てる人たちだったりとかっていうのがいます。
はい。
で、このですね、制服だけをちょっと取ってきてやって、
うん、
それぞれの種類のですね。
はい。
で、それをマウスに注射してやります。
はい。
で、そうすると、他人の警察集団の制服を着てるものを撃たれると、まあそれは他人の警察たちなんで、別のマウスから見たら敵になるんですよね、うん、外部から来たものになります、
うん、
なのでここに対してあの免疫が反応して抗体を作り出します、
うん、
でその抗体ができた段階でそのマウスの血液を取ってきてやって、で警察の服にだけ攻撃をする抗体を取り出すことができます、
はい、
別のマウスにはあの消防の、まあ、これ抗原っていう抗原だけど、
うん、
消防署の服を打ち込んでやると、でそしたら消防の服にだけ反応する抗体をまたそのマウスから血液から取ることができると、
はい、
いう形で、まあ、いろんな種類の抗体ですね、いろんな制服に対して攻撃してくる抗体っていうのをまずマウスに、打ち込んでやることによって、その血液から取ってくるということをします、うん、
はい、
で抗体っていうのはその抗原に対してひっついてで壊しちゃうということが起こりますので、まあ、あの抗体だけじゃ、まあ、抗体は実はひっつくだけで、まあ、壊すっていうのはちょっとそこからプラスアルファやんないといけないんだけれども、
うん、
で、それで、この取ってきた抗体ですね、まあ、あの警察の服にひっつく抗体なら警察の服にひっつく抗体を今度は、マウスのまた別のマウスから取ってきた血液に振りかけてやります。
はい、
でそうするとこれは警察の服を着たやつだけを攻撃する抗体なので、
うん、
警察の集団だけがいなくなって消防とか自衛隊だけは残るみたいなことになります、
うん、
でこれを胸腺を失ったマウスに注射してやります。
なるほど、
はい、そうするとある集団がいなくなったやつを注射して自己免疫疾患、その卵巣の攻撃が止まるかどうか、
うん、
っていうのを試してやると、
はい、
これをいろんな種類やっていきます、
はい、
でいろんな組み合わせでやっていきます、
はい、
で、まあ、これこの実験本当に、まあ、多分相当大変だったと思うんだけど、
うん、
あの例えば、抗体を作るために、マウスにその抗原を注射して、
うん、
でマウスのしばらく1週間ぐらい1週間か2週間かちょっと分かんないけど、しばらく経ってから、うん、あのマウスの血液の中に抗体がいっぱいになっている、
うん、
でそしたらそのマウスにの尻尾に傷をつけてやって、で血を回収します、
うん、
だけどマウスってすごいちっちゃいんで、
うん、
いっぱい血取ったらもうそれで死んじゃうんで、
うん、
本当に1回に多分200マイクロリットル、まあ1ミリリットルとかって言ってもすごい少ない量だけど、
うん、
1ミリリットルってどれぐらいなんだろうな、ちょっとあの
もう小さじ5分の1、
うん、小さじ5分の1すごい、5グラムの、そう、それのまたさらに10分の1とかの量、
うん
うん、100マイクロリットルか200マイクロリットルとかすごいちょっとの量しか取れないね、
うん、
でそれでまた、しばらく血液の量が回復してからまたちょっと傷つけて血取って、
うんうんうん
っていう感じで何回も何回も血をちょっとずつちょっとずつ取ってはあの血清あの遠心かけて、
はい、
で血小と血清っていう成分に分かれるんだけども、
はい、
その血清部分に抗体があるので、
はい、
その血清だけをもう集めていくっていうことを作業を繰り返して、で警察攻撃するやつだけ 消防を攻撃するやつだけみたいな感じで抗体を作ってくる、あの自分たちで作ってくるということをされたそうなので、はい、まあかなり時間がかかったそうなんですけれども、
うん、気が遠くなりそう、
気が遠くなりそうで、まあ、最終的に1匹のマウスから1ミリリットルの抗体を集めたっていうふうに書かれてましたので、
うん、
まあ本当にあの一回血を取ってはあの止血してで回復するのを待ってまた
1000回やるみたいな話で、
もうそれを多分並行で何匹もやってたんだと思うけど、まあ大変な実験、もうなんか聞いてるだけであの、うん、気が遠くなる実験、
ちょっと今寿命縮んだかもしれん私
まあそんな感じでですね、とにかくすごい頑張っていろんな抗体を作って、
うん、
で、それをあのマウスの血液にかけてや、まあ、リンパ球だけより分けてきたやつにかけてやって、
うん、
ある特定の集団を殺してやって、
うん、
で、それを強線摘出マウスに打ってやると、
うん、
最初の実験ではその正常マウスのリンパ球全てを打ち込んでたけれども、
うんうんうん、
それからどんどん幅を狭めていくと、
うん、
でこれとこれの組み合わせ、こいつで、まあ、例えば、消防と自衛隊だけが残ってるやつを打ち込んだと、
うん、
そしたらあの自己免疫疾患がなくなったなとか、そしたら今度、じゃあ消防と自衛隊のどっちかだなっていうことで、今度は、まあ、例えば、警察を殺してさらに自衛隊を殺して消防だけ残ったやつを打ち込むとか、
はい、一回挟みますけど、はい、あの警察にも自衛隊にも消防にも何の恨みもないので、ちょっとなんか今聞いててだんだん物騒な気持ちになりましたがあの決してこうなんだ分かりやすく話そうという意図だけでやってくれてるやつですね。
そうですね、はい、
あの皆さんいつもお仕事お疲れ様です、尊敬してます、
はい、ありがとうございます本当に、はい、いつも我々の平和を守っていただいて助かります、
はい、
はいはい、すいません
すいません続けてください
まあちょっとあの制服っていうところ別にこれあの医者の制服とか言ってもまた、ね、
いやなんか赤青黄色とかでもよかったじゃん。あ、
そうだね、そうね、うん、うん、
はい、
なんかあの
まあいいやごめん、うん、挟んでごめん、
はい、ということでですね、まあそんな感じで、まあ、いろんな組み合わせ、とにかく、まあ、今3種類しか言ってないけど、
うん、
多分もっともっといっぱい種類やられて、
うんうん、
で、どんどんどんどん追い詰めていくということをするという感じですね。
免疫抗原抗体反応を、発露するタンパク質の種類分、
うん、
その実験を繰り返されたみたいな、
そうですね、
理解で合ってます？
そういう理解ですね、
はい、
なんか僕は今簡単に本当にものの数分で話しちゃってるけど、まあ本当大変な実験をずっとやられたのかなというふうに思います、
はい、
という形で、まあどんどん追い詰めていった結果ですね、これで、ある特定の集団というふうにかなり絞り込んだ形で卵巣炎を抑え込めるというリンパ球の集団を、まあ分類することができるようになりました、
はいはい、
というところでですね、この実験をやってたどり着いた結論としては、リンパ球の中に炎症を抑えてくれるリンパ球が間違いなくいると、
はい、
まあ、ある特定の集団が間違いなくいると、
はい、
いうことになります、
はい
はい、というところでですね、この最初の実験の話としては終わりになるんですけれども、
はい
はい、どうですか、なんかちょっとだいぶ一生懸命ですね、どう喋ればいいかをひねり出したんですけれども
と私この収録する前に、
はい、
なんかトミちゃんには分からないかもしれないって散々言われた割にはちゃんと分かった気がする、
よかったです
します
というところで、まあ伝わったなら本当によかったなと、まあ、この文章をですね考えつくまで結構時間かかったので、これが皆さんにもなんかこの例えがうまいこと伝わるといいなというふうに思っております。
この実験自体でこれまだ全然その坂口先生の研究の中のなんか何パーセントかだと思うんですけど、そのやって、
はい、
いらっしゃった今までやってこられた実験とか研究のね、
はい、
何パーセントにしか満たないと思うんですけど、
うんうん、
どれぐらいの時間がかかってとかね、ちょっと大変さが想像つかないですね。
いや本当ね、まあ年越しでやったお仕事ではあるんですけれども、
うん、
でまあなんていうんですかね、これができたと、 いうことが、まあ、ここで胸腺をなくしたマウスで自己免疫疾患を起こさないようにすることができたというところで、次坂口先生は次のステップに移っていくわけなんですけれども、
はい、
次やるとしたら例えばトミちゃんだったらどんなことを考えますか？
いやちょっと私凡人すぎてちょっと凡人すぎてよく分かんなかったです
突然のテスト、
ね、逆に秋さんだったら何したいですか？
いやまあ僕は答え知ってるんであれだけど、
じゃあ答えじゃなくて、
はい、
だって今何したいですかっていう話だった
し、あそうそう、さらにここからもっと何だろう追い詰めていくために
ちょっと私答え見てないし知らないんですけど、うん、さっきの卵巣炎に対しての、うん、その免疫抑える細胞集団っていう話だったんで、うん、それが卵巣炎じゃない自己免疫疾患、例えばその1型糖尿病とか多発性硬化症とか他の疾患に対しても、うん、同じ細胞集団が作用するのかしないのか、うんうんうんうん、それぞれを同定していきたいかなと思います。
おお、いやなかなか面白いですね。ただ、そういう疾患を起こしてくれるモデルマウスがいないとダメなんですよね、そういう実験をしようとすると、
うんうん、
なので、まあ、そういうモデルマウスをまず作らなければっていうところになるので、うん、まあ結構それは大変なので、まあ答え言っちゃうとですね、
はい、
坂口先生は次に取り掛かろうとしたことはですね、正常なマウスでこの、
うん、
自己免疫疾患を抑え込んでくれるであろう集団を全部取り除いてやったら、
うん、
自己免疫疾患が起こるのかどうか、
うん
っていうところに次取り組もうとされます。
はい、
はい、といったところでですね、まあ、ここから先また
次回の予告でしたね、
はい、
今
持ち越しをしようと思いますけれども、
はい、
はい、すいません。またですね、ぜひ X とかスレッズでですね、感想なんかを入れていただいて、分かりやすかったよとか、いや全然分かんねえとか言っていただければなと思います
そうだね、反応いただけるとね、また改善もできるので、
はい、うんうん、はい、うんうん悩みながらですね、ちょっとスクリプトを書いておりますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。